マタイによる福音書16章13節から19節拝読いたします。イエスがピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っているのか。彼らは言った。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言い、またエレミアあるいは預言者の一人だと言っているものもあります。そこでイエスは彼らに言われた。それではあなた方は私を誰と言うか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルナバ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。アーメン。それでは教会とは何かと題して、西郡牧師にメッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。このように帰ってまいりました。本当に嬉しいですね。このように皆さんともに神様を礼拝できることを心から感謝します。皆様のお祈りに支えられて、サバティカル休暇を終えて戻ってまいりました。牧師が不在の間も皆さんが本当に忠実に主に仕えて、互いに声を掛け合って励まし合って祈り合いながら過ごして教会を守り続けてこられたこと、本当に感謝しています。サバティカル休暇の間、いろんなことを考える時を持たせていただきました。自分の人生のこと、神様からの使命のこと、家族のこと、夫婦のこと、そして教会のこと、そして最初の礼拝に何を語るべきなのかということを求めて、祈り求めていた時に与えられたのは、教会とは一体何かということでありました。私たちが教会に集い、教会を愛し、教会に仕えておりますが、教会が教会であるために何が大切であるか、その焦点がずれてしまっていたならば、たとえ私たちがどれほど熱い思いで、どれほど熱心に教会を愛し盛り上げていこうと思っても、仕えていこうと思っても、それは、焦点がずれてしまっていたら、それはなんかもったいないというか、無駄になってしまうのであります。いや、大切なものであるがゆえに、またそこに私たちの愛を、また情熱をかけるものであるがゆえに、私たち自身がそれに対して熱心であるがゆえに、その焦点がずれてしまっているときに、その教会は何かということの焦点がずれてしまっているときに、それは大きな問題として神様を悲しませ、また互いを傷つけてしまうことさえあるのであります。ですから私たちは、教会は一体何か、それをしっかりと掴んでおかないといけないということに導かれたのであります。ですので今日はそのまま、教会は何かという題でメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、教会とは何でしょうか。じゃあ教会行ってくるよ。教会に3時集合ね。今週木曜日の集会の場所は ないですよ。今週木曜日の集会ないですが、今週木曜日の集会の場所は教会です。そういうふうに使う場合にですね、それは教会の建物を指しています。基本的なことでありますけれども、この建物を指す場合が結構ありますね。パリのノートルダム大聖堂が焼けてしまいましたけれども、この大聖堂は立派な街道でありますけれども、これが教会ですと言われたらですね、いや違います、これは教会ではありません というふうに私たちは言わなきゃいけないですね。これは聖堂であり教会堂であり教会ではありません。建物は教会ではありません。まあ、先日もですね、日本の大学の時代の仲間、ブラスバンドの仲間たちとやり取りをしている中で、東京の文京区に西片町教会という教会がある。その西片町教会、これは戦争の前に、太平洋戦争の前に建てられた教会だそうですけれども、その西片町教会でトランペットのリサイタルがある、一緒に行きませんかって話がですね、飛び交ってました。まあ、私はちょっと遠いので行けませんけれども、行けませんかという話が飛び交っていました。で、ですね、教会でコンサートやるのみたいな感じなんですけれども、でもですね、ある人がこう言ってましたね。その教会は、米津玄師がレモンのミュージックビデオを撮ったところだよねって話が出ていました。で、これはその時のビデオのあれなんでしょうかね。そのでもこの、米津玄師がこれはなんとか教会だよね、違うんですよ、これは西片町教会ですって言われたらですね、これは私たちはこれ西片町教会じゃありませんって言わなきゃいけないんですね。これは西片町教会の礼拝堂です。でも西片町教会はこの建物が西片町教会って私たちは呼んじゃうんですけど、もうね、呼んじゃうんですけど、でもこれは西片町教会じゃない。ここには先ほど浜田兄弟おっしゃってたように、そこには座る人がいて、本当にここで礼拝を守ってる人たちがいて、その人々の集まりが教会なのであります。教会堂がなくても教会はある。私たちの教会は教会堂を持っていませんけれども、でもザイオン教会の礼拝堂を使わせていただいているわけであります。この集まりが教会なのであります。なんで集まっているのか、仲良しグループでもなく、また牧師を慕って集まっているわけでもない、カリスマ的な指導者やミュージシャンを中心に集まっているのでもない、エクレシアという言葉は、呼び出された人々という意味であります。そして、誰に呼び出されたかというと、神様によって呼び出された人々であります。そして、神様に声をかけてもらって、神様に招かれて、私たちはここにいる、これが教会なのであります。そしてその前のペテロの信仰告白を見ていくならば、イエスを救い主として、信じる人々の集まりです。ペテロはですね、あなたこそ生ける神の子キリストですと言ったわけでありますが、この教会は何かというと、いろんな定義の仕方があるのでありますが、イエスを救い主と信じる人々の集まり、いろんな定義があって、もっと神学的にいろんなことが言われることがあるんですけど、でもこれが一番基本的な、教会は何かということを聞かれたら、私がまず答えるであろう答えであります。教会は何ですか。皆さんにもこのことをしっかりと知っていただきたいし、そのことを誰かに聞かれたら伝えていただきたいと思うのであります。教会は何ですか。イエス様を救い主として信じる人々の集まりです。今日はこのことを先ほど読んでいただいた聖書箇所を中心に掘り下げて、サバティカル休暇中に与えられた神様の恵みを分かち合いたいと思うのであります。2つのポイントで今日もお話をさせていただきたいと思うのでありますが、まず第一に、イエスを救い主として信じる信仰、イエスを救い主として信じる信仰って何か、そのことをお話ししたいと思います。イエスは弟子たちに聞きました。人々は私のことを何と言ってますか。それに対して弟子たちは口々に答えます。こう言ってる人がいます、こう言ってる人がいます。でもイエスはそれを聞いて、じゃああなたたちは私のことを何と呼びますか。これが 大切な質問であります。そうですね、私たちもあの人がこう言ってたよとか、みんなこう言ってますよということは簡単ですね。自分の考えではなく人がどう言ってるのか、それを言うのは簡単であります。また自分が思っててもみんな言ってるよというふうに言うことさえあります。それは楽です。みんなが言ってるという時に自分には責任がない。でも大切なのはあなたがどう思うかであります。あなたはどう思うんですか。イエス様はそれをペテロに弟子たちに聞きました。その問いにペテロが答えます。あなたこそ生ける神の子キリストです。それはイエス様が期待しておられた言葉であり答えであり、本当にイエス様はそれを喜ばれたわけであります。そしてこう言われました。私はこの岩の上に教会を建てます。18節の言葉でありますが、そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである、そして私はこの岩の上に私の教会を建てようって、この言葉は私今まであまり丁寧に見てこなかったのでありますけれども、今回もう一度丁寧に読んで分かったことがありました。それはですね、このペテロという言葉は、ペテロって言葉はペテロス、これギリシャ語なんですけれども、これ、ペテロスと呼びます。そしてそれに対して岩はですね、この岩の上に私の教会建てようって、この岩っていう言葉は ペトラって言葉が使われています。でペテロスとペテラ似てますから同じなんじゃないかなって思うんですけども、実はそうじゃないんですね。日本語で読んでもあなたはペテロですである、そして私はこの岩の上に私の教会建てようとイエス様おっしゃったわけですから、ペテロの上に教会建てるような印象があります。でもですね、実はこのペトロスという言葉は、どういう言葉だか、どういう意味かというとですね、なんと小石という意味だそうです。小石、ペブル、小石だそうですよ。ペテロって岩じゃなくて小石だそうです。そして私はこの岩の上に私の教会建てよう、この岩は岩盤、このペトラという言葉は岩盤という意味だそうであります。ペテロは一つの小石、でももっと大きな岩盤の一部になってそこに教会が建てられる。だからプロテスタントの教会はこの岩の上に教会を建てようとイエス様が言われた時に、ペテロ個人ではなく、ペテロもその一人だけれども、イエスを救い主とする信仰、その上にイエスを救い主とするして、イエスを救い主として信じるその信仰の上に教会を建てようとおっしゃったのであります。ですから教会は単に気が合うとかみんな仲間とかそういうことではなくて、みんな仲間なんだから固いこと言わないで仲良くやっていこうよと、そういうことではなくて、いやもうね、ちゃんとそんなね、そんな信じてなくてもいいんですよ。そうじゃなくて、この信仰を土台としていかないと、このイエスこそ私の主です、イエスこそ私の救い主です、そのことをしっかりと土台としていかないとおかしくなっていくのであります。そこでこの信仰告白をもうちょっと注意して見ていこうと思いますが、この信仰告白、イエスこそ私の救い主です、あなたこそ生ける神の子キリストです、救い主です。キリストという言葉は救い主って意味ですから、救い主ですという信仰でありますが、それはまず私は救われなければならないものですということです。私は救われなければならないものですということを認めることであります。それを知ることであります。それを単なる知識ではなくて、心の深いところ、魂の 深いところで知ることです。クリスチャンの歩みというのはこれを卒業することは決してありません。もう私はその段階は大丈夫ですということはありません。私は何年前の何月何日に悔い改めました、だから大丈夫ですと言うでしょうか。はい、大丈夫です。あなたはイエス様を信じて悔い改めました、だから大丈夫です。本当に大丈夫です。本当に神様は悔い改めたことを喜んで迎えてくださいます。でもクリスチャンの生涯はその悔い改めが深められていく生涯です。時々私はクリスチャンになってより苦しくなった。なぜならば今まで罪だと思っていなかったことが罪だとだんだん分かってきたから。そういう方もいらっしゃいますが、それは本当にすごいことです。聖霊様が示してくださっているからです。私はなんか今まで罪だと思ってなかったことがクリスチャンになったらもこれも罪かって示されて、なんだか苦しくなってきちゃったよ。それは本当にすごいこと、聖霊様が教えてくださってる。でもそれで終わってしまっているのではなくて、もっともっとそこで神様の愛を知り、その本当にあこれも罪なんだな、だけどそこにも注がれる神様の愛を知り、もっともっと神様の愛を恵みを味わい、もっともっと感謝が湧いてくる。だからその最初の苦しくなったというののところがちょっと違って、そこで終わってし苦しいところで終わってしまうんじゃなくて、そこでまた私たちのために命を捨ててくださったイエス様の恵みをもっともっと深く味わい、もっと内側から取り扱われて砕かれて喜びにあふれて、もっともっと主に信頼して主に仕えていくことができるようになっていくのであります。イエス様は私たちが傲慢になることを知ってました。私たちが悔い改めてもやはり肉の性質っていうんでしょうかね、あの聖書に肉の性質って言葉を使うんですけれども、この自分中心のこの性質が残ってるから、いつの間にか傲慢になってくる。自分は信じてるんだって。だからペテロに言ったのであります。ペテロにイエス様は何て言ったでしょうか。17節、バルヨナシモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。あなたにそのことを言わせたのは、あなたこそ生きる神の子キリストです、それを言わせたのはあなたの自分の力じゃないよって。神様の恵みだよ、神様の力だよ。イエス様分かってた。ペテロも傲慢になるって。あんたの信仰がすごいんじゃないんだよって、神様なんだよって。でもペテロはそのことが分かんなかった。全然分かんなかった。だからその後、この今日読んでくださったところの直後のところでありますけれども、イエス様がですね、苦しめられて殺されるって話を聞いて、それを受け入れられなくて、イエス様そんなことがあってはいけませんってなるわけであります。イエス様もサタンを退けっていうわけでありますが、でもそれでもペテロは本当に分からなかった。もう何回も経験するわけでありますが、最後まで分かんなかった。イエス様を3回知らないというまで分かんなかった。その時やっと分かった、自分の弱さ。でもそれで終わりじゃなかったでしょうね。ペテロはその後も何回も神様の前に涙したでしょうね。自分の弱さ、罪深さ、罪の性質、それを知ることは本当に最後まで、このいつまでも続いていくのであります。私たちもそうです。自分は信仰告白している。私もこのあなたこそ生ける神の子キリストですって信じてるって。でもその信仰告白の意味分かってますか？イエス様が救い主だって。それ十字架にかかって罪を背負って。でも本当にあなたの罪がイエスを十字架にかけるほど恐ろしいもので、あなたは救いようがなかった、救いようがないんだって分かっていますか？うめいていますか？自分の愚かさに、自分の罪深さにうめいていますか？だから救い主が必要なんです。だからイエス様は十字架にかからなければならなかったのであります。今回のサバティカル休暇の 終わる頃でありますが、5月の29日に日本から戻ってきました。3週間ほど日本で滞在して、日本でセミナーに出たりですね、リトリートに出たりしたんでありますけれども、5月の29日日本から戻ってきて、さあ最後の2週間総仕上げでこの復帰に向けて準備をしていくぞと、これをやってきましたみたいなことは言えるように準備していくぞと思ったのであります。でもですね、帰ってすぐになんだかこの胸のね、の右の胸の、まあ、肋間神経痛みたいなですね、痛みがあるわけであります。で、まあ、ちょくちょくあるんですね、私ね、この右の胸がですね、肋間神経痛かなっていう痛みを感じる時がある。でも普通はですね、そのうち忘れちゃうんですけれども、今回は忘れられないような感じになっていくわけです。どんどん痛くなっていく、なくならないだけじゃなくて、どんどん痛くなっていく、痛い範囲が広がっていく、もう後ろの方まで回ってくる。これは話に聞く、噂に聞く帯状疱疹かなと思うわけでありますが、発疹がないんですね。発疹がない、出てこない、だからもう分かんないな、だけど痛いなって、夜はね、痛くて夜は眠れない、昼間は痛くて動けない、もうこれだ、もうとにかく巻いてーみたいな感じでですね、ずっとゴロゴロしてるわけでありますが、まあ、幸いですね、看護師の妻が看護師なもんで、まあ、強い勧めでですね、あんた行きなさいって、ドクター行きなさいって、お医者さん行きなさいって、強い勧めで、もう絶対帯状疱疹だから、だって発疹出てないよ、でもそうだから、症状が出ないと何もなかなか出してくれないみたいですけれども、とにかく発疹がなかった。で、ポツポツと出てきたんで、あっって言ってですね、もうドクター行って、すぐですね、だけどドクターもすぐは出してくれないですね。検査しましょう、これ検査しましょう、これ検査しましょうっていろいろ検査して、でもまあこれは心臓でもないし肺でもないから、帯状疱疹でしょうということになりました。で、抗ウイルス剤というのを早いうちに出してもらったので、まあひどいことにならないで済んだんだと思います。皆さん経験した方々は、そんなもんじゃなかったよって方いらっしゃるかもしれませんがですね、本当に私ひどいことにならないで済んだのでありますが、まあでもですね、とにかく落ち込みました。牧師ですから、講談からはいつも、私たちは嵐の中でも神様からの平安をいただいて歩んでいけるんですと言いながら、実際に自分はどうかというと、夜も眠れない痛みの中で神様への賛美も感謝も出てこない。痛い、苦しい、神様どうにとにかくこの痛みを取り除いてくださいって。それしか出てこない。帯状疱疹だと分かったら 2,3 週間で治るって分かっていても早く治してください、もう苦しいです、痛いですって。ちょうど日々の御言葉でパウロやシラスが牢獄の中で賛美をしている姿が出てきました。自分もと思うのでありますが、どうにもこうにも賛美が出てこない。真夜中目が覚めて賛美が出てこない、出てくるのはうめき声だけ。一番それどころじゃない、一番身近な、一番大切な家族に当たり散らして、まあ、ちょうど誕生日の頃だったわけでありますけれども、この気を使わせて、もうそういう嫌な自分を見せつけられるわけであります。ですからサバティカルで何を学んだかって言われると、本当に自分の弱さ、愚かさ、未熟さ、自分勝手さを思い知らされたわけであります。でもこれが必要だったんだなってことを思わされています。自分が皆さんの立場で、牧師がこういうことを言い出したらどう思うんだろうかなってことを思わないわけではないんですが、格好つけて本当のことではないことを言うのも、これはまあちょっとどうしてもできないので、本当に正直に申し上げますが、本当に格好悪いんですが、やっぱり傲慢になりやすい。格好よく、これを学んできました。なんかちょっと違うね、今までと。そういうふうに言われるような、そういうものが欲しい。そんな私が砕かれて、もう自分が何かをしたとか、そんなことは何もない。ただ主の憐れみによって、主のもとに休ませていただいて、弱さを見せつけられて、 愚かさ傲慢さを思い知らされてボロボロになって帰ってきました。そのように正直に言いなさい、本当のことを言いなさいって神様は言われているのかと思わされています。今回日本で何冊かの本を買ってきたのでありますが、そのうちの一冊がヘンリー・ナウエンという人の傷ついた癒し人という本です。このナウエンという人は人の心の深いところに触れてくださるイエス様の恵みを語った人でありますが、もともと彼はイエールとかハーバードの教授をした人であります。53歳の時にそのアカデミズムのキャリアを捨ててトロントにあるラルシュ共同体という知的な障害のある人々のためのグループホームに移り住んで彼らと共に生活をした人であります。実はこの彼の傷ついた癒し人という本でありますが、傷ついた癒し人という本でありますが、今から30年くらい前、まだ聖書学院の学生だった頃、まあ、聖書学院では勉強するんじゃなくて修養するんだということで、学生という言葉を使わないで修養生という言葉を使うわけでありますが、聖書学院の修養生だった時にこの台を見た時に何かヘマをやらかして失敗をして傷ついて、そしてケアが必要な牧師のための本みたいなイメージで、台を見た時に気になりながらも買おうとは思わなかったんですね。でも牧師として二十数年歩んでいる中で、今回日本で古本でこの本を見た時に自然とそこに手が伸びていました。傷ついた癒し人って、この本が自分には必要なんじゃないかと思わされたんです。そしてその本の最初にこのように書かれているのを読みました。牧師は傷ついた癒し人でなければならない。牧師自身が傷ついていなければ、その傷を知っていなければ、傷を持っていなければ使えることはできないというのであります。ですからまだ実は、今日も痛み止めを飲まないでは痛くていられないのでありますけれども、私がより主に仕えることができるように、より人々に仕えることができるようにと、このタイミングでこの痛みを与えられたんだということを思わされます。そしてこのタイミングで自分の内側にある嫌なものを見せつけられて、お前はこういう人間なんだよって、そのことを見せつけられて、私に頼るしかないだろうって言われた思いがするのであります。神様が何をしてくださったか以上に、自分が何をしてきたか、自分が何をしているのかに注目するならば、それはもはやそれは福音ではありません。もう一度言います。神様が何をしてくださったか以上に、自分が神様のために何をしたかとか、何をしているのかに注目するならば、それはもはや福音ではありません。私たちには救い主が必要なのです。イエス様が必要なんです。私たちがどうしようもない罪人だから、ペテロもそうでしたが、神様のために一生懸命なんですなんて言いながら神様を振り回してしまうような私たちだから、イエス様の十字架の恵みが必要なんです。あなたこそ生ける神の子キリストです。あなたは私の救い主です。その信仰告白、ペテロもその深さ、それを痛い思いをしながら、自分の不甲斐なさに涙しながら、 この後の生涯で少しずつ少しずつ味わっていったことでありましょう。ペテロは生ける、あなたこそ生ける神の子キリストです。この言葉がどれほど大きなことなのか、どれほど深いものであるのか、それをこの時は全然分かってなかった。彼の生涯を通して味わっていったことでありましょう。私たちもこの信仰告白の意味をさらに深く味わっていこうではありませんか。教会はこの信仰告白を土台として立てられているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは何分の1の時間で短く触れたいと思うのでありますけれども、2番目のポイントは人々の集まりということです。教会は何か、イエス・キリストを信じる、その信仰が土台です。その信じる人々の集まりであります。教会は人々の集まりです。最初にご紹介したように、エクレーシアというギリシャ語は、呼び出された者たちという意味です。呼び出された者たち、者たちなのであります。集まりなのであります。このペテロが小石で、イエスがそこに教会を建てようと言ったペトラが岩であるのであります。集まるときに、小石は一個では小石であります。本当に集まるときにそこに、小石が集まるところに、そこに教会が建てられられるのであります。いや、本当にその信仰の上に、教会が建てられるか、私たちはそこに集ってくるのであります。聖書の中で教会について一番たくさん出てくる比喩は、教会はキリストの体であります。いや、これは比喩というよりも本当なんです。比喩じゃなくて本当なんです。教会はキリストの体なんです。キリストの体そのものなんです。体にはいろんな部分があって体です。体には手があって足があって体です。つながっていて体です。血が通っていて体です。鼻があって口があって、本当にそれぞれがそれぞれの働きをして体です。そしてそれがつながって、それが血が通って、それで体です。だから私たちにとって集まるということは、都合がいいからとか、時間が合うからとか、仲間がいるからとか、そういうことではなくて、これは本当に私たちの生命線なのであります。私たち夫婦はこの2ヶ月、皆さんと連絡を取らないで過ごしました。それを徹底しないと、あの人とは連絡取って、この人とは連絡取らないとかですね、不公平なことになってしまったり、それを避ける、不公平になっちゃいけないなって、それを避けるために結局、どなたとどなたでもとなってしまって、で結局毎日のように、牧会に関わることをしていくことになるだろう、そういう危険がある。他の教会でも徹底して実践しているところもありますが、私たちもそのようにしていただいたわけであります。それは本当に必要なことでした。そして今でも確信を持って、本当にそれは必要だったなと思うのでありますけれども、でもですね、本当に感謝してるんですけれども、その一方で、やはり私はこの教会の兄弟姉妹との交わりの中で、この生きた関係の中で祈り合ったり励まし合ったり、御言葉を一緒に開いて本当に一緒に感動したり、賛美を一緒に捧げて、この神様の臨在を一緒に経験したり、霊的にもそのことを通してスピリチュアルな面で本当に支えられてきたんだなってことをつくづく感じました。励まされ、支えられ、祈り合い、励まし合うことがどれほど必要であり、それによって神様との関係も強められてきたのかなってことを示されたのであります。すでに先週も水曜日、木曜日、金曜日と集会があって、それぞれの集まりで最近の様子を分かち合いながら、語り合いながら過ごしてきました。その中で本当に力がどんどんどんどん与えられてくることを感じていました。本当に教会は教会じゃなきゃいけないなって。イエス様は私たちを一つの群れになるようにと導かれたのであります。一人になる時も必要です。それは確かです。一対一との神様との関係が大切です。それは確かです。でもそれとともに、 私たちが互いに語り合い、祈り合い、まあ時にはぶつかったり、時にはそのことで涙を流したり、でも互いにわだかまりを超えて許し合ったり、そういうことを通して神様は私たちを養い育ててくださるのであります。今回ですね、サバティカル休暇が始まって間もない頃に夫婦リトリートに行ってきました。結婚して29年、ちょうどリトリートの最終日が29回目の結婚記念日だったんでありますが、本当に幸いな時でした。コミュニケーションの大切さ、互いの心の声を聞いて互いの感じていることを語り合うことの大切さを学び、それを具体的に実践して過ごしました。講談で言うのははばかられますが、本当のことでなので申し上げますが、まるで新婚に戻ったような、恋に落ちたような気持ちでありました。そこでも思いました。ああ、教会でも互いの声をもっと聞き合おう、もっとコミュニケーションを持っていこう、もっと本当の話をたくさんたくさんしていこう、大切だなこれ、このように教会でも互いに思っていることをもっと言えるような関係を築いていこうって思いました。でもその後しばらくして分かったのは、そういうコミュニケーションを大切にしていく、それは夫婦の間でもまた違ったリスクを伴うということであります。まあ、考えてみれば29年かかってできた、29年間という月かけてできたこの微妙なバランスと言いましょうか、微妙な距離感と言いましょうか、一緒にいたいでも近づきすぎると傷ついてしまうのでという、まあ山嵐の夫婦と言われますが、そのような中で互いに傷つかない絶妙な距離感を持って、そういうのを29年かけて作ったんでしょうね、多分ね。でもそれを壊してまた新婚に戻ったようなものを始めようと思ったわけですから、傷つく時にはまたひどく傷つくわけであります。がっかりする時はまたひどくがっかりするわけであります。でも私がこのリトリートで学んだことは、それでも語り合うことをやめてはいけないということです。それでも語り合うことをやめてはいけないということです。教会もそうです。本当の交わり、本当に魂がつながっていくような交わりを持とうとしたときに、魂が触れ合っていくような交わりを持とうとしていたときに傷ついてしまうこともあるかもしれません。がっかりするような経験をすることもあるかもしれません。でもその中で神様は私たちを整え養ってくださる方なのであります。教会を気づかせていただこうじゃありませんか。イエス様の教会です。イエス様が私の教会を建てようと、この土台の上に建てようとおっしゃったイエス様の教会です。イエス様を救い主として、イエス様を私の主として、イエス様を私の神として、イエス様を私が従っていく方として、お互いを神様が与えてくださった教会の共に歩んでいくように、神様が与えてくださった仲間として教会を気づかせていただこうじゃありませんか。神様は私たちを愛して一人子であるイエス様を与えてまで、この教会の喜びを経験してほしいと願っておられるのであります。ぜひぜひ本当に神様にあって経験させていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが 永遠の計画を持って教会をこの地に与えてくださいました。神様が熱い思いを持って情熱を持ってワクワクしながらイエス様を私たちのために送り、十字架を私たちのために与え、そしてイエス様がその十字架の上で苦しむ、その見苦しみを通してあなたを私たちのものとしてくださったことを心から感謝をいたします。本当にあなたの大きな大きな恵みに感謝いたします。私たちにはこの救いが必要です。私たちにはこの救いが必要です。どうかしよう、本当に弱い愚かな自分勝手な私たちです。あなたの愛によって、あなたの恵みによって満たしてくださって、あなたの力によって歩むことを教えてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたもとにへり下って、砕かれて、あなたの力によって歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。そしてこの岩の上に私の教会を建てようとおっしゃった、その教会を私たちが経験していくことができますように、イエス様はあなたを崇め、そして互いに励まし合い、愛し合い、支えながら互いを受け入れ認め、そして互いの弱さを折り合いながら歩んでいくものとなしてくださいますようにお願いをいたします。神様、あなたが与えてくださっている教会に感謝いたします。このニュージャージー日本語キリスト教会をあなたの祝福の器として用いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。